さんとなっちゃんのお時間です。
はい、井川です。何でしょう。
いや、何でもないです。い
はってます
。あの、井川さんとなっちゃんのお時間ですっていつも言うじゃないですか、
はい、
その後、はいって言われてから、
はい、
あの、いつも何もおっしゃってくださらないので、
はい、
どうしようかなってこう焦りながらいつも考えてるんですけど、うん、今日は井川ですって言ったなと思いました。
はい、井川なので井川ですってちょっと言ってみようかと思ってるんですけど。
はい、お願いします。
はい、今日は
、うん、今日どうしましょう。あの、話すことがもう考えてきてないんですけど、
うんうん、いや、いっぱいあるでしょ。もう17歳ともなれば、
はい、
考えてることや、
はい、
気づいたことや、
はい、
話題にはこと書かないですよ。
そうですか、
うん、
じゃあ、うん、そうですね、あの、進学先を決める時期になってきまして、う
ん
う
ん、なるほど、
いろいろ説明会があるんです、
はい、
で、今2年生は選択できる、うん、選択授業が結構いくつかあって、うんうん、あの、学部、行きたい学部によっては取らなきゃいけない科目があったり、うんうん、そうじゃなかったりするんですけど、うん、中には縫い物の授業があったりとか。
飲み物の授業
縫い物、皮膚、縫い、
あ、はいはいはい、
ミシンとか、
ミシンとか、はい、
する授業があったり、うん、お料理の授業があったり、
うん、
ダンスの授業があったり、
うん、いいですね、
お絵かきの授業があったり、
あらあら、
で、うん、選べるんです、
うんうん、
で、私は今年、うん、あの、英語が苦手だったので、
はい、
英語1からもう中学校1年生からやり直してくれるっていう授業が、う
ん、そんな授業があるの、
はい、
あら、素敵、
いいなと思って。
いいですね、
やり直せるものならと思って取ってて、
うんうん、人生をやり直すっていうクラスはないんですか。
あ、本当欲しいですね、それ、うん、え、その特別非常勤講師で来てほしいです。
あ、僕はですか、
はい、
うん、まあ、言うこと聞いたら人生やり直させますけど、うん、みんな途中で、あの、言うこと聞かないから意味ないです、うん、それで、
それで、うん、あの、今さっきその授業のテストがあって、
うん、
なんか今までの総復習みたいなのだったんですけど、
うん、英語ですか。
英語でした、
うんうん、
なんか、あの、私にしては珍しく98点で、
うん、え、すごいじゃん。100点満点ですか。
はい、ちょっと嬉しかった。
やり直す必要ないじゃないですか。
やり直して、うん、そのまとめだったので、まあ、私にとっては
人生ペンとかだったんじゃないですか。
それはちゃんと現在完了形とか未来進行形とかその辺までは
ち
ゃんとありました、うん、
中2レベルですね。
あ、そうです、
うんうん、中学の2年生ぐらいまでの英語なら
できるようになったなっていう感じだったんですけど、うんうん、で、その選択授業がもう一つは皮膚、うん、
はいはい、
縫い物の授業を取ってて、うん、ミシンの使い方も分かんなかったんですけど、うんうん、この1年でなんか洋服が作れるようにまでなり、う
ん、なったんですか。
はい、うん、なりました、
うん、
で、来年はどうしようかなと思って、うん、この間説明会を聞いてたら、
うん、
今4つ授業が選択できてるんですけど、
はい、
7つ授業が
選択、7つも取れるの、
選択授業になるんですよ、
うん、
で、その選択授業っていうのは全部2時間続きの授業なんです。
はあ、素敵ですね。
なので、
うん、
私は例えば木曜の 5,6 限は縫い物をして帰るっていう感じなんですけど、
うん、
今は、
うんうん、
それが7時間選べるようになるんだなと思って内容を見てたら、うんうん、本当になんか選び方次第では、うん、一日お絵描きして縫い物してダンスして帰るみたいな日ができちゃうっていうことが判明して、
うん、
なんかそれはまずいなと思ったので。
あ、まずいと思ったの。
あ、まずいと思いました。
逆に、
いや、まずいですよね。
まずいですかね。
なんか学校行ってる意味ないなと思って。
まあね。
で、ただそれのメリットもあって、進学校じゃないので、あの、外に受験する、
うんうん、付属なので、
付属なので、
うんうん、
大学の先生が非常勤でその授業をしてくださるっていうのが選択授業にいくつかあって、うん、で、それ、その授業が面白そうだなと思ったので、うん、いろいろ見てみたら、
うん、
なんか世の中の仕組み、うん、経済の授業とか、
うん、
その数学をもっと詳しくする授業とか、
うんうんうん、
いろいろ現代文の授業とか、
うん、
いろいろあって、
うん、
そういうのが選択できるのはちょっと楽しみだなと思ってですけど、
うんうんうんうん、そうですね、
はい、
それはいい 気がします。
ですよね、うん、なんかいろいろ3年生になると変わるなと思って、うん、っていう感じです。
でもなんか基礎学力みたいなことって、はい、なんか必要だって気がしますよ。
基礎学力、
うん
うん、
で基礎学力はちょっと足りてないって気がしますね。
そうですね、うん、私もそう思います。
なんか、
はい、
社会って割とみんなないがしろにしてますけど、
はい、社会の授業ですか。
社会っていう教科を、
あ、はい、
なんか社会っていう教科は、
はい、
とても大事だなって僕は思いますけどね。
うん、社会好きです。
みんな国語と英語と、
ああ、数学
とっていう、まあね、主要三教科っていうのはありますけど、
はい、
なんで英語が主要三教科の一つなのかが僕にはよくわかんないですね。
うん、
いや英語って、
はい、
いやもう本当にそれが使えるようになるなりね、
うん、
一つのコミュニケーションのツールとして役に立つレベルまで学校教育がなり、
はい、
やってくれるんだったら、うん、意味は多少ありますけど、はい、そもそも日本語自体が怪しい人が多いじゃないですか。
はい、そうですね。
だからそこ以上に英語ができるってことは まあまずない気がしますし、
うん、確かに、
まあ古文とか漢文一つとっても、
はい、
まあ漢文って中国語ですよね、
はい、
で古文って言ったらまあ口語ですよね、
はい、
あ、その古語ですよね。そういうことに、はい、の以前の問題っていうのは結構あるような気がして、うん、もう今更古文漢文なんてやんなくてもいいんじゃないのっていうふうに僕は思いますけど、うん、意味ないですもん。
そうですね、
うん、だからなんか結局そういうことの本質まで捉えるほどの授業ないし、はい、うん、生徒がそこまで向き合ってる感じがないので、
はい、
あんまり学校の貴重なね、
はい、
思春期の大事な時に、
はい、
なんかあんまり無駄なことしてるような気もしますけどね。
うん、確かにそうかもしれないですね。
なんかまあ、数学は必要だなと思いますけど、
うん、
僕が今お店をやってて役に立ってると思うのは数学ですね、はい、やっぱり。
ほう、数学
と社会ですね、
うん、
まあ、国語は基礎的なことだから、うんうん、国語できないっていうのはそもそもあんまり役に立たないですよ国語ができないのもまず
数学も国語ですもんね。国語力必要ですもんね、
うん、っていうより、はい、話がトンチンカンっていうのは国語力としてどうなのってことですよ。
あれ
国語が得意っていうのは話がトンチンカンじゃないっていうことじゃないですか
はい、私話トンチンカンですよね
話トンチンカンですよ。
まずいですね。
だから国語力っていう意味で言うと国語力がないってことですよ、はい、
でも国語のテストが一番成績いいんです
けど、うん、だからそれはテストっていうことで枠組みで見ればできるってことがあっても、
はい、
国語っていうものができてないっていうことっていうのはあると思うんですよね。
はい、まずいですね、
うん、
現代文取ろうと思ってます。でも現代文って問題でもないんですよね、
国語、うん、いやだから、
はい、
でというのは知識がないと、
はい、
コミュニケーションって成り立たないんですよ、
はい、
だって基礎的な知識が共通してる人とじゃないと話って通じないですか。
そうですね。
で、
はい、
その物事を、まあ、うちのお店の子たちなんかもそうだし、
はい、
生きる上で必要かどうかは別ですよ。
うん、
生きる上ではやっぱり一番大事なのは体力ですから、うん、生きる上ではやっぱり体力っていうのがどうしても必要、
はい、
継続して何かを続けないと何かを成し得る、もしくは信頼が積み重ならないので、
はい、
体力が必要ですが、
はい、
それ以外で言うとやっぱり物事から抽象的なことを抽出して、
はいはい、
それを具体に落とし込むっていうことが必要なんですよね、うん、
はい、
どうしても、
うんうん、
だけど抽象的なことを抽出するんじゃなくて与えられてることが多いと思うんですよ、
はい、うん、確かに。
例えば、
はい、
そうだな、じゃあ暴力はいけないとか、 暴力はいけないっていうのは抽象概念ですよ、
ね、はい、そうですね。
でも、
はい、
暴力をいけないっていうのは具体から吸い出したことですけど、
うん、
具体を知らないで抽象概念を与えられると、う
ん、はい、
どこまでが暴力なのかっていうことの共通言語がなくなりますよね、う
ん、はい、ですね。
それはついこの前まで、うん、はい、戦後もしくは戦中なんかは、
はい、
平気で人を殴って殺してるような人がいっぱいいたんですよ、
うん、
街中で喧嘩だって言って喧嘩するともう死ぬまで殴ってる、
いや
で死んじゃったなんていうのは野蛮だった時代にはいっぱいあったと思うんですよね、
はい、
でそれがもしくは憲兵さんかなんかが暴力で、うん、そのね殴って殺したなんていうことが兵隊とかっていうのはあった時代っていう具体が積み重なってる時代に、うん、あんな野蛮なのはいけない、暴力っていうのは反対、はい、暴力はいけないんだっていう抽象概念ができましたよね、
はい、
でも今の僕らは、はい、殴ってるっていうのを見るって漫画じゃあるまいし街中であんま人が殴ってんのって見ないですよ、
見ないですね。
だから殴ってるっていうことの概念、あの具体のないまま暴力はいけないっていう抽象概念だけあっても何が暴力なのかってことになるじゃないですか。
そうですね。
でも、
はい、
言葉の暴力みたいなのは結構いっぱいありますよね、
うん、
ある意味。
そうですね。
でもその言葉の暴力っていうのは、
はい、
その文字面だけで判断できるものじゃないですよね、
はい、うん、確かに。
お前死ねっていうのはその言葉尻だけ見れば、
はい、
これほどの暴力はないってことになりますけど、
はい、
もうお前なんか死んだ方がいいよバカっていう流れで言われたら本当ですよね、私も死んだ方がいいと思いますよ本当、このおたんこなすみたいなその流れの文脈の中で、うん、
はい、
そのことが指している度合いって変わるわけじゃないですか、
はい、
だからそれって抽象と具体がそこで共通認識してる人たちの中でしか分からないことを言葉尻だけ捕まえてこれは暴力だったかどうかって言ってもあんまり意味ないと思うんですよ、
うん、でも最近そういうニュース多いですよね。
でもそれは多分、
はい、
実際の障害っていう点の暴力がなくなったからだと思うんですよね、
うん、確かに話題がなくなっちゃったってことです
か話題がなくなっちゃったっていうか、
はい、
人って、
はい、
組織じゃないですか、
はい、
ね、
はい、
じゃあ夏樹がまあこれからもしかしたらリーダーになって、
はい、
演劇のなんかやりますよね。
はい、やりますね。
でそれはまあ分かんない、夏樹はどうしても、
はい、
今日中にみんなにこうやってもらいたいって言った時に、
うん、はい、
まあ、夏樹は前回のラジオ前のラジオで賄賂を送ってやらせるみたいなこと言ってましたけどまあそれも一つの手ですよね、
はい、
だけどどうしても言うこと聞かなかったらもう殴るかっていう、
うん、
夏樹が
うーん
こいつ殴るかっていうことがあるとするじゃないですか、
はい、
でもまあさすがに殴るっていう殴った経験もないから、
はい、
殴るって選択肢はちょっとやったことないんで難しいと思うと、
はい、
怒鳴るしかないですよ。
そうですね。
いい加減してよみたいな、つまり怒ってるっていうことをアピールして服従させるしかないわけですよ。でそれでも聞かないと、あと無視するっていうもういいよっていう人間関係を構築してた人間関係を壊すっていう形で相手を服従させるしかないわけ
です。はい、そうですね。
で、まあそれはいろんなそのものを組み合わせながら、
はい、
その人をとの人間関係を築いていくわけじゃないですか。
はい、
でも今ってその暴力っていうものの選択肢が本当は暴力一発、まあどの程度までかは別にしても、
はい、
言えば10も20も言葉を尽くさなくてもよかったっていう時代もあったはずなんですよね。
確かに。
でそうすると説明したって分かんないものは分かんないんですよ、
うん、
だから説明をするとなるともうこいつに説明してもしょうがないから、
うん、
もう関わらないっていう形しかないじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、
はい、
だからまあね先生の暴力とかはよく話題になりますけど、
はい、なりますね、
一人ずつの生徒に、はい、言っても分かんない生徒に、
はい、
根気よく説明するってことが物理的にどこまで可能なのかっていうのは、一度や二度こらそんなことじゃダメだぞとかって言って治りゃいいですけど、一度や二度じゃ効かないですよね。僕の経験だと1万回ぐらいは言わないと、1万回言ってまあ言ったことが響いてくれるかどうかじゃないですか。夏希さんどうですか、その辺は。その辺はご専門です。
私は、うん、それこそ剣道やってた時とかはそういう感じじゃないので、とにかくできなかったら、うん、太鼓を使うんですよ剣道って。なんか太鼓が置いてあって、
うんうん、
太鼓でこうバンってなったら、うん、みんなで一斉に、うん、先生にかかっていくみたいな稽古の仕方があって、すごく太鼓を使うんですけど、うん、よく太鼓のバチが飛んできたりとか、
うん、
しないで稽古中ボコボコにされたりとか
うんうん、うん、
あったので、うん、なんかあんまりそういうのに抵抗はないんですけど、
うんうん、
学校の先生とかは怒鳴ってるのとか見たことないですし、うん、でもなんかこうドキッとすることもないっていうか、うん、だから怒られてるのに怒られてる感じがしないっていうか、
うんうん、
淡々と説明されて、
うんうん、
これはダメなのでこうしてください、
うん、
はいおしまいみたいな感じで、
うん、
こっちも怒られてる気がしないし、うん、
熱を感じないってことです
よね、はい、なんかすごい冷静っていうか、うん、冷たい感じだなって、うん、高校になってからより学校が冷たい感じだなと思います、
うん、
まだ小学校中学生、
うん、
中学校は、
ね、っていうことがあるので、
はい、
だからその暴力がどうこうっていうより、
はい、
その時のなんかその抽象と具体ですよね。殴るっていうのは極めて具体ですから、うん、
はい、
でも抽象的な言葉を投げかけるっていうのは、
はい、
やっぱりその人によって響くっていうことが共通言語がない限り難しい気がするんですよ、
はい、
そうです
ね、はい、
なので僕はそのイカハゲ塾にしても、
う
ん、具体的にその子が何かを行動する、
はい、
まあ企画書なり、
うん、
何かを持ってそういうことをやるっていうことを実現するっていうことを繰り返さない限り、
はい、
効果がないと思うんですよね、
うん、
僕がいろんなことを喋ってなるほどそうね、まあ、このラジオもそうだけど、
はい、
このラジオを聞いてふむふむ以下はいいこと言ってたぞって言っても、
はい、
こんなラジオをね10年毎日僕の話聞いても、
はい、
1円にもならないですよ、
うん、
多分、
はい、
実際に何かやってる人はあそうだなと思って、
はい、
それに押されて何か経験を積むかもしれないけど、
はい、
話を浴びるほど聞いたところで、うん、それはね、
そうですね、
意味がないと思いますよ、
うん、
だ意味のないことやってるんだっていう気はします。
いや、
はい、だけど実際やっぱり何かやってみると、
はい、
その具体的な何か、
はい、
その具体が出てくるので、
はい、
その具体に対して自分の中でその抽象化するときに、
はい、
いつの間にか僕が言っていた言葉が、
うん、
その具体を裏付けていく概念の支えになることはあるかもしれない、
うん、そうですね、
だからだけどやっぱり具体が先にないことにはどうにもならない。でだから僕はそのよくマスコミとか、
はい、
ああいうニュースになるけど、
はい、
まあそれはニュースになってもいいと思うんですよね、ワイドショーとか、
うん、
だって現場の先生はワイドショーなんて相手にしてないと思いますよ一瞬それはまあ何注目浴びて大騒ぎになって、
はい、
まあねえなるけど、結局生徒と向き合うみたいなことは、
うん、
そのワイドショーとは関係なくあるわけだから、
はい、
でその具体的な何かの中で生徒が感じ取るものっていうことの方が大事じゃないですか、なのでやっぱ何かをやるっていうことを通じてしか、こう何かねこう学べないと思うので、やっぱり未成年のうちはより具体的なことをに取り組む方が絶対いいですよね。
そうですね。
だって失敗したって余裕じゃないですか、未成年だから許されるわけだし、だから未成年のうちにあんまり抽象的なことを身につけても、僕はあんまり意味ないような気もするし、まあ分かんないですよ、人生はいつどこにピークがあるか分かんないので、まあ瀬尾さんみたいに高校時代はほとんど高校ぐらいまで寝てたみたいなこと言ってましたから。
そうなんですか。
うん、あら、別に高校時代から音楽をやってとかじゃなくてね、でもそれがやっぱり大人っていうかある年を境に、もうずっと具体の中にいるからね、だからそれはまあ分からないですよ。なんと学生時代の記憶なんかほとんどないみたいな人が社会に出てからってこともあるから、だけど、でもだとしてもとにかく具体的なことを自分で考えてやらないと、ダメだと僕は思いますよ、どう思いますか？
はい、なんか、去年あたりから本をたくさん読み出したり、いろんな話を聞いたりしてて、自分の中にいろんな知識が増えてって、蓄積されてるのはわかるんですけど、何か行動してみないと、それが本当かどうかもわかんないというか、それの体験もできないし、自分が体験してることにはならないなっていうのは最近思います。
であのこの前も言いましたけど、若い女の子はどうしてもお膳立てされちゃうことが多いんですよ、学生もそうですけど、
ちやほやされちゃう、
お膳立てされた上に咲いた花は枯れた時にきついですよ、もう一度咲きたいと思いますからね、人間は。
なるほど、
いいですか？
そういう経験を知っちゃうとってことですか？
そう。だからなっちゃんだって今もしかしたらなっちゃんなっちゃんっつってラジオ出て今一瞬咲いてるかもしれないです。いいですか？でもこれをじゃあこのラジオもなくなって、一市民にまあまあ市民ですけど、まあ戻るとするじゃないですか、そしたらもう一度ああいう風にしてみたいなって思うかもしれないじゃないですか。でもその時にあれラジオの機材ってどう使ってたかなとかあれってその撮ったはいいけどどうやって編集してるたんだろうとか、それをどういう風にしてアップして、ああいう風に聞けるようにしてたんだろうってことを知らないじゃないですか。
知らないです。
となると、もう一回やりたいと思ってもできないんですよ。
できない、
これがでも編集の仕方からアップまで、一通り全部教えてくださいよとか、まあそのなんか編集してるとこ見に行くなり自分なりに何かやってみるとかっていう風にすると、いつかの時にあ、ラジオアップしよっかなっていう風に思うかもしれないです。でそういうことが大事だと僕は思うんですよ、じゃないと全部お膳立てした上の花が咲くとやっぱりそれそのお膳立てしてくれるところを探すんですよ。だから例えばどっかのテレビ局のアナウンサーになって、でそこで結構人気番組になって、女子アナだなんだってチヤホヤされたとしても、そこをやめたら、またそういう風に自分を必要としてくれるところを探しますよね。
そうですね。
でもね、ありゃいいですよ。大概ないんですよね。そうするとどうするかっていうことになった時に、 時に自分でそういうものをお膳立てしてたことが、
はい、
気づかないんですよ、されてたこと、
うん、そうなって初めて気づくってことですか、うん、
だから僕思うんですよね。例えばアイドルの女の子で、はい、情熱大陸なんか見てみるとアイドルの子たまに出てくるんですよね。
はい、出てきますね。
でそういう子って割とマスクして不機嫌な顔してスマホを持ちながらエレベーターで上がってきてステージ来るんですよね。でスタッフの女の子、周りのスタッフの人があおはようございますって言ってもあおはようございますっていう感じで、
うん、
ね、なんかこうやってるわけですよ。
はい、
ほんでまあいざ撮影ってことになるとそれスイッチ入るから、うん、まあプロとしてマスクを外してニコニコして、
はい、
パチッてやる。でそれをまあ情熱大陸からの何かはさすがプロだと、
うん、
ね、あのいざ現場になるとスイッチを入れる、うん、彼女は本物だったみたいなことを言うけど僕ね違うと思いますよ、
うん、
そのエレベーターに乗って不機嫌そうな顔して上がってくるときに、
はい、
おはようございますって言ったスタッフはその不機嫌そうな顔で自分に目も合わせないでさよならって言ったのを見てるんですよ、
う
ん、
そうですね。
それの積み重ねは、はい、必ずどっかで、うん、そいつのに向けられるわけですよ、
はい、
ね、
はい、
それはプレッシャーっていうか、あのお前より先に入ってんだからね俺はっていうスタッフの思いがあるわけですよ、
はい、うん、
だからそれ大物の人はそんな風にしないで、はい、スタッフの前に出る時から、
はい、
あおはようって言って、
うん、
差し入れを持ってくるなのか、はい、あれその髪変えた髪型あおはようございます、うん、って言って誰よりもその場にいる時ところで、うん、自分っていうものを下に見せないようにしてるんですよ。それが具体的なもの、つまり具体的なものを成してる人なんですよ、
はい、
でそこの差を気づいてないから、
はい、
いざっていう時に、
はい、
はい、じゃあ次の公演で引退ねみたいなこと言われて、
うん、
ガーンってなって、
うん、
ね、
はい、
でもいざとなった時にどうやってたのか分かんない、
はい、
もちろんそのなんか皆さんのおかげで感謝してますって言いますよそれ、
うん、
でも違うんですよねエレベーター乗って
はい、そうですね、
目の下までマスクして不機嫌そうな顔して上がってきてるっていうあの瞬間での積み重ねは見てんですよ、
はい、
で本人だけなんですよ、見られてるって思ってないのは、
うん、
見られてるって思ってないんですよ本人は。そこ感情に入ってないから、
うん、
で私はねすごいこうお腹が痛いのに頑張ってステージに立ったじゃないか、私もやることやったと思いますけど、
うん、
いや、やりましたよもちろん、だけど周りはもっとやってんですよね、
うん、
だからそこの部分がその分かんないような子にね、
はい、
お前何不機嫌な顔してエレベーター乗ってんだよ、もう一回下に降りてすごい明るく登ってこいって言ってくれる人が大事なんですよだからそういうことを言ってくれる人っていうのがね、だ僕今小説書いてるじゃない ですか、
はい、
僕佐渡島くんってのは貴重ですよ、
うん、すごく
それは、
はい、
何でもいいからなんかもうちょっとこんなんじゃないんじゃないですかって言うっていうことだけでもで貴重なんですよ、
うん、
言ってることが正しいとは思わないですよ。
でもそうやって言えるのって、うん、自分に経験がないと言えないっていうか、うん、そうやって言うのにもなんか必要ですよね、
うん、なんか、はい、なんて言うんだろう、言ってることが正しいと思ってるっていう人は多分、
はい、
佐渡島くんはが必要ない人ですね。
なるほど、はい、
つまり彼がなんか違うと思って言ったっていうことに意味があるんですよ、
うん、
多分言ってることが正しくても正しくなくても、うん、
はい、
なんか違いますよっていう人をがいるってことなんですよ、
うん、
だけどあいつが言ってることは多分間違ってるけど違うって言ったっていうことに意味があると思って、うん、それで何か直すっていうことが必要なんですよね、
うん、
じゃないと言ってくれる人がいないから、
はい、
いやこれいいですよとかこれいいですって言ってくれるからみんな、
はい、
でいいんだと思うんだよね、その人たちが間違ってるとも思わない。だけどなんか違いますよって言ってくれる方を取るかどうかなんですよ、
うん、
じゃないと全然違うこと言う、今のままのなっちゃんでいいよって言ってくれる人いるはずなんだよね、
うん、はい、
ね、でもいやお前そんなんじゃダメだよっていう人がいて、
はい、
自分はそのダメだよって言ってる方を選択し続けれるかどうかなんだ
よ、うん、そうですね、
うん、じゃないといつの間にかいいって言ってる人しかいなくなるから、
はい、
でそれはそれでいいんですよ別に、うん、そういう人を聞きながら努力するのは構わない、
うん、
でも誰か一人
自分を守っちゃってますね、
誰か一人、はい、絶対お前違うって言ってくれる人を、
はい、
何が違うんだろうじゃなくて、
はい、
こう違うっていう人を一人置いとくっていうことは、
うん、
米びつの中に唐辛子を入れるようなもんですよだその1個ぐらいは唐辛子っていうものがあってもいい、
うん、
っていうふうに思っていて、
うん、
あこの人が違うと思ったらもうとにかく直そうと、
うん、
言ったアドバイス通り直すっていうんじゃなくてこの人が言ったら直そうみたいなことを持っておくっていうことはね、うん、必要で、それがねやっぱりなかなか女の子が若かったら、
はいはい、
そういう人起きようがないし、
はい、
そんな人もいないし、
はい、
でもその親の厳しさっていうか細かくごちゃごちゃ言う厳しさっていうのも意味が違うから、うん、
はい、
なんかねそういうことを思いますね、
はい、
だから具体を
具体を
今年は具体を
探す一
年、うん、とにかく具体を自分の中で、うん、抽象よりも具体から自分の言葉で抽象を導き出すっていう高校3年生になってもらいたいですね、
はい、頑張ります。